はい、おはようございます。中村さんがこの免許の書き換えってことで鴻巣ってところまで行ってるんですけど、まあ遠い鴻巣の場所、皆さんご存知ですか？結構遠い、まあ、秩父から、これでも秩父の方もそこに行かないといけないんだなっていう感じはしますね。東京だったらまあいろんなところなんでしょうけど、埼玉だとそこになるんですかね。鴻巣、あれ鴻巣
府中間と喋ったら
そうですよね。鴻巣、鴻巣埼玉ですね。埼玉ですね。私は大瀬の時に何かをしに、多分免許関係でしょう、鴻巣に行ったことあるんですけども、大瀬の時も結構遠いなと感じたぐらいのところですね。なかなか免許の書き換えで、あ、そうですね、免許の、
警察
系
じゃない、
何か違反か何かしてあ、でも
高齢者
だと、でもあの試験はもうパスして、僕書き換えだけだとおっしゃってたんで、はい、そうみたいです。なのでもしかしたら何かしでかしてしでかしてってことなんですね。何かちょっとね、違反っていうのもね、
高齢者だからっていうこと
は
ない。
あ、どうなんですかね、来週聞いてみましょう、あいつとね、中村さんにね。もしかしたらこれを見てこれを見ながらも言えるかもしれませんけどね、はい、なかなかね、違反ってね、ま、私ももちろんしたことはありまして、最初っていうか記憶にあるのってあれですけども、普段原付バイクって私乗らないんですけども、たまたま、友達からちょっと借りてちょっと買い物に行ったところ、あの二段階右折って分かりますかね、3車線以上のところでしたっけね、ところは原付バイクというか 250cc 以下かのところは一回、直進して、その直進したところの交差点で一回止まって、そこをもう一回行かなきゃいけないっていう、だから直接3車線あると、だいたい右折するレーンっていうのはあるんですけども、そこは車はいいんですけども、原付は一回だからまっすぐ行って、その交差点で止まって、この90度で曲がるみたいな感じがあるんです。それを、まあ、多分忘れてたんでしょうね。あの普通にあの右折レーンでビューって言ったら、後ろにどうやら白バイがいたみたいで、うーとかなって、わーんだと思ったら止まってくださいって言って、ここ2段階右折ですよなんて言われて、あ、そういえばそんなものあったな、普段原付とか乗らないから全然わかんなかったんで、あ、すみませんなんつって、それで違反切符を切られた記憶がありますね。あとこれですね、全然証でも何でもない、すみません、違反っていうことで、あのスピード違反ですね、スピード違反、あのあれです、震災のボランティアに東京からあの、仙台に向かう時、まあ、結構な距離があるんで、普通ならば6時間 まあ、5時間半とか6時間ですね。でそれで行ってたんですけども、ある時スピードを出していったら3時間半ぐらいで着いたんですね。これはいいぞと、いやいいぞと言ってたらそうか、こんなにスピードを出せばそれぐらい早く着くんだな、なんていうのを味をしめたって言われますけど、それで、まあ、あのと震災の時は隔週ぐらい出てたんで行ってたんですけども、ある時まあ、いつものように東京から仙台に向かう時に一番右側のね追い越し車線をずっと走ってて、パッとバックミラーを見たら後ろでキラキラ光っている覆面パトカーがいまして、おやおや覆面パトカーの邪魔をしちゃいけないなと思って真ん中のレーンに並んで、そしたら右の方からですねシューッと来て私の隣に並び、運転手さん左側に寄って止めてくださいって止められまして、でその時はゴールドだったので、まあ、点数がだいぶ引かれて、まあ、違反切符も切られて、まあ、でもそれ以上もし違反をするともう免停になりますよって言われたんだ、気をつけなきゃなって言って、それ以降は、まあ、そんなにスピードを出さずに行ってたんですけども、どうもその前の時に行った帰り道に同じくスピード違反でオービスっていう、分かりますか、パシャッと光るカメラのやつ、あれに引っかかってたみたいで、結局それで免停になってしまったっていうのが、はい、あります。それ以来はスピードには気をつけようね、本当にね、スピードを、ね、出しすぎて単独事故ならばいいですけどね、本当に人をなり、ね、他の車を巻き込んでしまったら大変ですからね、本当にそれ以来、だからそれ以来ね、おかげさまで無事故無違反で、スピードですか、いえ180キロぐらい出しましたそうですね、宇都宮から先に行くと、あ違うな、宇都宮ぐらいで3車線から2車線なんですね。だから3から2だとやばいし、ちょっと混み出すので3の時にバーッと行こうと思って、で、都内少し越えるとやっぱり直線道路が、ね、続くところがあるので、そこでビューッと180キロ、嘘ですね、ちょっとそんなに出すな、150ですね、それが150ぐらい出すと3時間半だなって思いながら、本当にお恥ずかしい話であります、はい、前科ついたのか分かったんです。簡易裁判所っていうところ、立川ところに行きましたね。8万ぐらい払った、確か8万ぐらい払った、それだけね、8万で良いことを学んだと思えばね、安いというに、皆さんもだから気をつけてください、違反。最近はね、自転車のね、亀岡さんね、気をつけなきゃいけないですからね、はい、ということで、何の話、命、永遠の命の話ですね、はい、はい、今日皆さんご飯食べてきましたが、まあ、食べてきましたが、じゃあ堀口さん何食べましたか、朝ごはん、何を召し上がりましたか。
お餅です。
お餅、あ、いいですね、お餅もいいですよね。お餅何つけたんですか。
お醤油と、
お砂糖、
海苔です。
あ、あれも美味しいですよね、アベカワってやつですね。
磯
辺、あ、磯辺か、そうそうそう、そう、あときな粉とかもね、お餅美味しいですよね、わかります、わかります。他に何を、りょうくん何食べてきた。
バナナとヤクルトです。
あら、健康的というか大丈夫なの。どう、時間がなかったか。
いつも朝時間なくて、だから手軽に食べれるバナナとヤクルト食べて
もつの、大丈夫、
昼までなんとか、
昼までなんとか 健康を適当に言っていいのかどうか分かりませんけど、はい、まあ、大体ご飯食べると思います。まあ、よくね、極端な感じでも、ね、バナナとヤクルトね、飲んでますから。私はそういった食べ物を摂取して、この体の、まあ、健康を維持しているわけですけども、そのように私たちにですね、聖書はこのように言いますね、新命記の8章の3節の後半ですね、それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この箇所ですね。で、この、御言葉ですけども、あらためイエス様がこの悪魔の誘惑、ね、石をパンに変えてみろと言われたこの誘惑を、まあ、退けるために引用された箇所ですね。で、今日の箇所でも、今日のヨハネの福音書の箇所でも、パン、まあ、食べ物のことをイエス様はお話しされるんですね。26節と27節ですね。26節の後半になります。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。その人の子に神である父が承認を押されたのです。イエス様は亡くなってしまう食べ物と、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物というこの2つを対比してお話しているんですね。じゃあこの2つの違いというのは何かを皆さんで御言葉から聞いていこうと。まずですね、22節から27節になりますけども、で22節のですね、その翌日っていうところからスタートしますけども、その翌日っていうのは6章の1節から21節に書かれている、イエス様が5つのパンと2匹の魚で、まあ、男だけで5000人の人々のお腹を満腹にしたという、その奇跡を行ったその翌日っていうことが、で群衆は、まあ、その翌日におそらく、まあ、集った人たち、あるいは、まあ、その噂を聞きつけた人たちだと思いますけども、イエス様に会おうとして、まあ、来たんですね。そして、まあ、湖の反対側でイエス様を見つけました。でその群衆がイエス様に言うんですね、先生いつここにおいでになったのですか、25節ですけど、でするとイエス様が26節で、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。そうですね、でイエス様がこの誠に誠にあなた方に言いますとか告げますっていう言葉は、その後とても大事な言葉をその人たち、あるいは私たちに語りかけるときに言う言葉になりますね。まあ、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですということですね。でこの群衆たちはわざわざイエス様を探しに行きました。でそれっていうのは、まあ、イエス様のその奇跡を見た、5000人が満腹したその奇跡を見たのではなく、奇跡を見て信じたのではなく、パンを食べたからそこの場に集まったんですね。つまり彼らは救いを求めてイエス様のもとに来たのではないですね。ただ自分のこのお腹が空いたっていうこの空腹の欲求、そのことを満たすためにイエス様のもとに来たということですね。何のためにイエス様のもとに行くかっていうのはとても大事なことです。私たちもそうだと思います。何のためにこの教会に集っているのか、何のために礼拝をしているのか、パンを食べて満足したからなのか、ただ自分の心が満たされるためだけなのか、それとも永遠の命を求めてイエス様のもとに教会に来ているのか、 そのことをそれぞれが考えなければならないではないでしょうか。まあ、群衆たちにあなた方はパンを食べて満腹したからですってことを言いました。その後27節ですね、この部分は大切だと思いますので皆さんで読んでみたいと思います。はい、27節、はい、なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたのです。この箇所ですね。で、なくなってしまう食べ物っていうのはこの地上の食べ物のこと、あるいは地上のものです。イエス様はそういったもの、消えてしまう、あるいは過ぎ去ってしまうものではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る手間のために働きなさいというふうにおっしゃったんですね。まあ、私たちは何のために働くでしょうか。あるいは私たちは何のために勉強するんでしょうか。まあ、私たちがその勉強する、あるいは良い仕事に就く、あるいはそこで一生懸命働くというのは、まあ、少しでもいい生活をしたいなと思うからというのもあると思います。ですが、私たちにはイエス様を信じたことによって永遠の命が与えられたんですね。この永遠の命が養われて成長するためにも働かなければならないんですね。まあ、もちろん一生懸命働くということはとても大切なことです。私たちは働くために作られたとも言ってもいいかもしれない。ですが、その問題は何のために働くかということなんですね。一生懸命働いて良い生活を送ることができたとしても、それはやがて過ぎ去ってしまうんですね。確かに生きていくためには働かなければならないこともあるでしょう。でもそれだけが目的にはなってはいけないんですね。私たちが働く目的、それはこの世で生きていくためだけではなく、霊的命、この永遠の命が永遠の命に至るために働かなければならないということをイエス様は私たちに教えるんですね。イエス様はイエス様を信じることによって与えられたこの永遠の命を持ち、その命を保ち養うために働きなさいということをイエス様は言うんですね。で、この働きなさいっていう言葉なんですけども、あることのために働く、あるいは努力するという意味があるんですね。つまり永遠の命に至るための、永遠の命に至るため、あるいはこの永遠の命のために働きなさい、努力しなさいということを言われるんですね。私たちはこの世でやがて朽ちていく、自分の体のため、あるいはやがて過ぎ去ってしまうもののために、多くの時間とエネルギーを費やしていると思います。でも逆に霊的命のためにどれだけ私たちは時間とエネルギーを使っているでしょうか。その私たちのためにイエス様は霊的命、この永遠の命に至るためのために働きなさい、努力しなさいと言ってくださっているんですね。それは2000年前にイエス様が語られた言葉なんですね。イエス様の言葉っていうのはその時だけではなく、今の時代にも語られている私たちに響いている言葉ではないでしょうか。霊的命を放っておいて私たちは養われることはないし、成長することはできないんです。毎日聖書を読み祈る、そこにはもしかしたら大きな犠牲があるかもしれません。あるいは戦いっていうのもあるかもしれないです。 学校や職場あるいは何かの約束ごとに、まあ、遅刻しないように努力する、これあると思います。では永遠の命のために私たちは努力をしているでしょうか。私たちは永遠の命のためにも努力しないといけない。努力しなければどうやって養われる、そのことを考えなければいけないのではないでしょうか。あるクリスチャンのお先輩からですね、大切なことは何でしょうかと聞かれた時に、聖書を読むことが大切だと思うというふうに答えたんですけども、ちょっとどういう意味か忘れてしまったんですけども、その先輩からですね、聖書を読むだけじゃね、ちょっと足りないんじゃないのって言われたことがあります。確かに聖書を読むだけって考えると足らないのかもしれないんですけども、でも聖書を読むことによって聖書全体の流れを知ることができますし、あるいはそこからこの聖書ってどういうことが語られているんだろうか、でもっと読みたい、もっと知りたい、そういうふうな気持ちが出てくるんではないでしょうか。それがまさに主が私たちに与えてくださる食べ物なんです。そこから与えられた永遠の命が養われて、私たちはこの生ける神様と生き生きとした関係が保たれるのではないでしょうか。私たちがこの永遠の命をいただいただけではなく、この永遠の命を養っていく、いつまでもみずみずしくさせていく、そのためには神様が惜しみない恵みを与えてくださっています。でも私たちの方からもこの永遠の命に至る食べ物のために働く、努力しなさいってことをイエス様は私たちに語っているんですね。次に28節から33節ですけども、イエス様が亡くなる食物のためではなく、食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって言われた。でそれを聞いていた人々は、神の技を行うためには何をすべきでしょうかってイエス様に聞いてるんですね。28節ですね。ここで群衆たちは少し勘違いをして、つまり永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、この永遠の命に至る食べ物っていうのは何かをすることによって得られるっていうのを思ってたんですね。つまり何か良い行いをすることによって天の御国に行けるっていうようなことを考えてしまった。どんな良い行いをしても私たちは天国に行くことはできないんです。もちろん良いことをすること、良い行いをすることは決して悪いことではないんですね。むしろ素晴らしいことだと思います。ですがどんな良い行いをしても、それが神様に受け入れられ、それが天国につながるっていうわけではないんですね。ではどうしたらいいのか、それが29節ですね。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。群衆が28節で神の技って言ったんですけども、これは律法のことですね。それに対してイエス様は、神の技っていうのは律法を守ることではなく、神が使わされたものを信じることであるんだよ、信じることなんだよってことを言われるんですね。つまり私たちが救われる道、天の御国に行ける道っていうのは、何か良いことをすることではなく、神様が使わされた御子であるイエス・キリストを救い主として信じる、それ以外ないんで ですね。もっと言うならば、私たちが救われるためには、私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえられ、その救いの技を成し遂げてくださったイエス・キリストを信じる、これだけでいいんですね。ここでヨハネが言いたかったことっていうのは、何か良い技をしたから天の御国に行けるんではないんだよ。神様から使わされた御子イエス・キリストを生涯信じ続けること、それが大切なんだよ。さらにそれが神の技なんだよって語っているんですね。まあ、考えてみると、私たちが一生がイエス・キリストを信じ続けるってことは、果たして自分の意思だけでできるんでしょうか、あるいは自分の力だけでできるんでしょうか。私たちの力ではそこが難しい場面も出てくると思います。なぜなら私たちは弱いものなんですね。私たちが大きな試練に直面してしまうと、イエス様を信じているのになんでこんなことが起こるんだ、そう言って、時には信仰から離れていってしまう人たちもいるのではないでしょうか。ですが、それらの中でイエス様を信じ続けられることができた、それこそがまさに神の技なんです。私たちが何かを努力してイエス様を信じ続けられるっていうわけではないです。そこにも神様の力が働いて、私たちが一生涯イエス様を信じきってこの地上での生活が終えられる、それはその人が信仰強いからではないんです。以前も引用しましたけども、私たちの聖書の計りっていうのは私たちの中から出ているんではないです。それぞれにこの聖書の計りも神様が私たちに与えてください。聖書の信仰の計りです。私たちの中から信仰が出ているんです。神様がそれぞれにこの人にはこれだけの信仰を与えよう、この人にはこれだけの信仰を与えよう、それは神様が私たち一人一人を考えてくださっているから、その信仰の度合いっていうのもあるわけなんですね。イエス様が神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですっていう群衆に言いました。さらに30節ですね。それで彼らはイエスに言った、それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるんですか、何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました、神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。自分たちがこのイエス様を信じるために何をしてくださいますか、どんな印を与えてくださるんですかということをイエス様に言うんですね。なぜそのようなことを聞くかというと、この31節、荒野でマナを食べたという記録があるんですね。これは出エジプトに書かれていることですね。モーセの時代に彼の先祖はですね、荒野でマナを食べました。それは天からのパンとして神様がこの自分たちの先祖に与えてくださったもの、 まあ、それっていうのが彼らにとっての印でした。なのでモーセの時はそのような印がありましたが、じゃあイエス様、あなたは私たちどんな印を見せてくれるんですかってことを言うんですね。でも先ほど言いました6章の1節から21節っていうのはもう5000人の印、5000人のあの給食の奇跡を見たばかりなんです。もうそんな奇跡を見ているにもかかわらず、さらに印を見せろと群衆は言うんですね。ですがそのような群衆に対してもイエス様は言います。32節33節ですね。誠に誠にあなた方に言います、モーセがあなた方に天からパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天から誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものです。まあ、ここでイエス様はモーセの時代の与えられたマナーと今父なる神様によって与えられようとしているパン、つまり天から誠のパンが与えられるというこの対比しているんですね。でモーセの時代のマナーというのは確かにその時の、まあ、荒野で大変な旅をしていた人たちにとってはこの食べ物となった。でもそれというのはこの肉体だけの食べ物だったんですね。そこには命が与えられます。命を与えることまではできなかったんですね。ですが父から父なる神様が与えてくださるパンっていうのは天からの誠のパンである、それっていうのは人々に永遠の命を与えるパンなんだよってことなんですね。それこそが最高の印じゃないのってことを群衆に言うんですね。つまりそれはイエス様ご自身が天からの誠のパンとして神様がみんなに与えられているパンなんだよってことを言うんですね。この天から誠のパンが与えられて私たち自身が変えられていくんです。このパンを私たちが食べることによって私たちは変わっていくんです。あのサマリアの女を思い出してください。サマリア女は 5回も結婚して、さらに今その一緒にいる男性は夫ではない。彼女は周りに陰口を叩かれていた。なので暑い時間に井戸の水を汲みに行っていた。そこでイエス様に出会ったんです、ね、彼女は私がまたここに汲みに来なくてもいいように、私が買うことがないようにまたここに汲みに来なくてもいいように誠の水を与えてくださいと言いました。でもそこでイエス様が永遠の命をくださる方と、彼女は頭だけではなく心で霊的に理解しイエス様を受け入れました。そして彼女は変えられたんです。イエス様を受け入れる、まことのパンをそこで食して彼女は変えられたんです。人々の目を避けるようにして言っていた彼女がイエス様を受け入れた瞬間、皆さん来てみてください、私がしたことすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなんでしょうかと言って町中の人たちにイエス様を明かして回ったんです。それまで人と会いたくない、人と会えば陰口を叩かれる、悪い噂を立てられる、人目を避けていた彼女が変わった瞬間なんです。 自分の心を神の命で命の水が満たされた。そしてこのイエス様を多くの人に伝えたいと変えられていったんですね。私たちもイエス様という永遠の命のパンをいただきました。そしてこの中に御霊が与えられたんです。私たちはこれによって全く新しいものと変えられ作り変えられた。みたいな、この永遠の命であるパン、イエス・キリストを私たちが食するんです。イエス様ご自身も35節、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがありません。あのサマリアの女のように、決して乾くことがないよ、子供言うんです。さらに飢えることもないよということを言うんですね。私が、ここの場面で私が命のパンですということを言いましたけれども、ヨハネの福音書にはですね、私は何々ですっていうイエス様が宣言する箇所っていうのが、7回出てくるんですね。私は世の光です、私は羊たちの門です。あるいは私は良い牧者ですということを言っている。実際イエス様が話した言葉でしょうし、ヨハネもヨハネはそのように表現することによって、イエス様がどのような方であるかをここで伝えたかったんですね。でここでは、私が命のパンですってことを言った。私が命のパンを与えるっていう表現ではないんですね。イエス様ご自身が命のパンだよってことを言ってるんですね。つまり永遠の命に至る食べ物っていうのは、イエス様が与えるというのではなく、イエス様ご自身がそのパンなんだよ。だからこそ私たちはこのイエス様を食するという表現が正しいのかどうか分かりませんけども、でもイエス様ご自身が命のパンです。私たちがこの命のパンであるイエス様を食すること、受け入れることによって、私たちは飢えることがなくなるんです。乾くことがなくなるんです。お腹が空いたとき、喉が渇いたとき、苦しくなるんではないでしょうか。でもイエス様を受け入れることによって、私たちはこの霊的に飢えることがなく、乾くこともなくなるんです。なぜならばイエス様こそ命のパンなんです。この方が私たちに永遠の命を与えてください。そしてこの方が私たちの中に泉を沸かすんです。今浅川がこの間のお祈り会でも言いましたけども、浅川がものすごく枯れ果てているのご存知ですかね。この、教会が川に行って右に方に行くと四角い池のようなところがあって、それこそほのかが洗礼をする9月ぐらいの時は、そこから湧き水がわーわー湧いているような感じが見受けられましたけど、今もカラカラです。ご存知です、浅川が超浅川になってるぐらいですね。 もう湧いてた水がもう湧かなくなっちゃったか何かで、本当にもう水量がたくさんあったものも低くなって、多分そこに小魚がなんかがもう行き場を失っていたんでしょうね。そこに水鳥が集まっていっぱい食べてましたけど、まあ、本当に乾いてしまう。でもイエス様のところに行けばその泉がもう湧き続けるんです。乾くことはないんです。今日私たちはイエス様にこう語られているんですね。私があなた方に永遠の命に至るパンを与えるよ。私のところに来ればあなた方は飢えることも乾くこともなくなるんだよってことを言ってくださるんですね。そしてそのパンはやがて天の御国に入るための復活の命についてのこのパンに変わっていくんですね。私たちの今与えられているこの肉体っていうのはやがて滅びます。でもその先には復活の命が与えられているんですね。イエス様を受け入れた人はやがてイエス様が再臨した時にまた新しい体をいただき、その体で私たちは天の御国に住むことができるんですね。私たちは今日この永遠の命のパンを与えてくださる私たちに飢えと渇きをなくしてくださるこのイエス様に信頼して、これからもこの信仰の歩みを続けていかなければならないのではないでしょうか。私たちがこの方を信じ続ければ、やがてそれは御国に行く、御国に至る道を私たちに与えてください。私たちはこの永遠の命のパンであるイエス様に信頼し、慰めと励ましをいただこうではないでしょうか。そしてこの与えられた信仰の生涯を全うさせていただきましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス様は私たちに永遠の命であるこのパンを与えてくださっていること、そのことを感謝いたします。この永遠の命に至るパンはイエス様ご自身であることを今日教えられました。あなたは私たちの罪のために身代わりとなってくださり、その尊い血を流してくださいました。それは私たちに永遠の命を与えるため、そのためであります。また私たちのこの汚れた罪を洗い流すためでもありました。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して買うことがありませんと私たちに語ってくださったことを感謝いたします。どうぞこれからも私たち一人一人があなたのもとに集い、そしてあなたから永遠の命が与えられます。どうぞ私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉を感謝いたします。どうぞイエス様の御名でお祈りいたします。それではお祈りの時をお待ちください。